日本共産党の利根川亮です。通告順に従って質問をいたします。まずは通称草刈り条例、牛久市空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例についてであります。住宅密集地の空き地等に対する雑草は防災や住宅環境に大きく影響を及ぼすことは明らかであります。市民から私たちへの要望も大変多くなっています。市に言ってもダメ、議員に言ってもダメ、諦めている市民も数多くいるのが現状であります。そこで年度別のですね、雑草除去をされない件数どのくらいなのか、行政区や市民からの要望、また消防からの要望を含めてお尋ねをいたします。
山岡隆環境経済部長。
はい、年度別の雑草除去に至らない件数についてですが、過去5年間では平成28年度が73件、平成29年度が99件、平成30年度が44件、令和元年度が62件、令和2年度が50件となっております。以上です。
利根川英雄議員。
牛久市の条例第4条助言及び勧告、条例第5条措置命令、条例第6条公表、条例第7条代執行、条例第 8条の費用について、これについても年度別の状況をお尋ねいたします。
山岡隆環境経済部長。
はい、牛久市空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の第4条では助言指導及び勧告、第5条では措置命令、第6条では公表、第7条では代執行、第8条では代執行費用の納付について規定されております。平成28年度から令和2年度における助言の年度別件数は平成28年度22件、平成29年度39件、平成30年度31件、令和元年度22件、令和2年度22件となっております。なお、指導勧告、措置命令公表代執行につきましては実施しておりません。以上です。
利根川英雄議員。
代執行をしていないと、5条以降ですね、されてないということということは、市民要望、そしてまた消防からの要望なども履行されていないというふうに、判断するわけであります。それではその代執行しない理由というものをお尋ねいたします。
山岡隆環境経済部長。
はい、ですね、条例第7条に規定に基づく、代執行の方は実績は、先ほどもご答弁したいたしましたが、ございません。これにつきましては、空き地の管理につきましては土地所有者の責務であることは、条例の第3条に規定されていることから、基本的には、所有者の方に対して草刈りの依頼を行っていくこと、となります。なおですね、空き地の状況が危険の恐れがあると認められるような場合には、状況に応じて雑草除去の依頼助言等の対応を行い、適正に管理されるよう指導等を継続してまいります。以上です。
利根川英雄議員。
行政代執行法という法律があります。この第2条でですね、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含むということになっております。これはどういうことかというと、市の条例に この代執行条例が入っていれば代執行ができるということになるわけであります。先ほどの第4条ですか、第4条に、助言及び勧告をするとということは、これをあなたが所有している土地の雑草が繁茂している、そしてこれが、防災上そしてまた公益に、損するものであるということで、この第4条に基づいて勧告されているはずであります。この行政代執行法第2条でですね、義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときはということで、定めてあるわけです。今の部長の答弁ですと、公益に反すると認められないというふうに、判断をします。ということは、市の方が勧告をしたとしても、それがですね、公益に反すると認められないというふうに判断をして代執行を行わないということなのかどうかお尋ねをいたします。
山岡隆環境経済部長。
はい、環境政策課に、寄せられる、雑草が繁茂しているとの苦情に対し、該当の空き地を道から職員がですね、確認して、写真撮影の上、写真を添付した雑草除去の依頼文書を所有者宛に郵送している件数になります。先ほどの件数ですが、こちらにつきましては、そういった形でですね、あくまで雑草の依頼、除去依頼ですね、こちらにつきまして、年間300件程度を通知しておりますけれども、こちらについて、市としましては、まだ、現地の方ですね、代執行をかけるような状況ではないと判断して、そういった、依頼でですね、対応の方を行っているところでございます。以上です。
利根川秀夫議員。
条例の第4条はですね、市長は空き地が危険状態にあると認められるとき、これは市の方としては危険であると認められないということですね。または危険状態になる恐れがあると認められるとき、これも危険状態になる恐れがあると認められないということですね。当該空き地所有者に対して、当該空き地の雑草等の措置について必要な助言または指導をすることができると。助言は勧告でやっているようですが、指導しているというふうには今の答弁では受け止めることができないと思います。で、市長は空き地所有者等が前項の規定による助言または指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができると。そうすると今の部長の答弁ですと、この第4条について私は十分、空き地、所有者に対する、指導、そしてまた勧告ですね、そういうものをやっていないというふうに受け取るんですが、もう少し詳しく、現状をお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、先ほどご答弁したようにですね、助言の方は実施しておりますけれども、その先ですね、指導勧告等につきましては、現在まだ実施しておりません。それはですね、実際やはり代執行をかけるとなると、他の事例も参考にさせていただいておりますけれども、長期年数にわたり、対応されないなど、基準が切るというか、そういった形で、対応されなかったものを代執行という形で、実施しております。 現在ですね、当市において、まだ長期にわたる案件はないということで、把握しております。毎年ではないにしてもですね、これはですね、毎年ではないものの、まあ同じ場所がですね、そういった、苦情、それなり、情報提供ですね、まあ、そういったものがないということは、毎年ではないものを除草されていたりですね、建物が建築されたり、売買がされるなど、まあ、利活用されているような状況ではないかと、考えております。以上です。
利根川秀夫議員、
私どものに来るものはですね、もう何年もそのまんま人がね入れないような、木と雑草が繁茂しているというところが何箇所もあります。そういうところが私たちのところに、来るわけです。それではですね、長期で、勧告に従わないというものは何年で、そして何件あるとか、そして全くこれがないのかどうかお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、まあ、先ほどちょっとお答えしたんですけれども、今現在長期、まあ長期といいますから、まあ、5年以上とかになるかとは思うんですけれども、そういった、年数にわたって同じ場所でですね、市の方に、情報提供をいただいているという場所がないということで、ご答弁させていただきました。
利根川秀夫議員。
私も一番最初に言いました、議員に言ってもダメ、市に言ってもダメ、だから諦めてる人が多いんですよ。で、担当課の方でですね、そこに行ってみればどういう状況なのかっていうの分かるはずですよね。私が聞いているところではもう10年以上ああいう状況だというふうに思います。でそういったものも長期ではないと、それがその地域から要望がないから、危険だというふうに、まあ勧告できないとか在庫執行できないと。やはりですね、これはその要望があったところ、特にですね、消防の方から来た場合にはですね、これは防災の問題が あるわけですから、これは長期という問題ではないというふうに思います。消防の方から、その勧告をしてほしいという要望が市の方にどのくらい毎年あるのかお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、消防の方からですね、その勧告を行ってほしいというような、お話の方は、いただいておりません。ただ消防、牛久消防署とですね、連携いたしまして、消防署からもですね、枯れ草等の火災を予防するために、除草依頼のですね、依頼の文書をですね、郵送していただいたりしております。そうです。
利根川秀夫議員。
まあ、ここにおられる議員の方も、よく市民の間のところに行っていろいろ話聞くと、この雑草繁茂したものの草刈りをしてほしいっていう話を特に聞くんじゃないかと思うんですが、これがねほとんど解決されないですね。それでね、代執行に至らないということ自体がですね、じゃあなんで第7条が、まあ、4条以降ですねあるのかということですよね。ですから市の方としては、空き地の繁茂しているものについて積極的に市が関わって、除去しようというところがないんじゃないかというふうに思わざるを得ないんですよね。これまでいろいろその、まあ、5年間、ありましたけれど、市の方ではその件数も含めてですね、現地に行って、確認をしているのかどうか、その点を尋ねます。
山岡隆環境経済部長。
はい、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、職員の方が、現地を確認し、写真を撮影し、所有者の方にですね、除 草、除草のですね、依頼を実施しているところでございます。
利根川秀夫議員、
宿主のこの条例第2条の定義でですね、著しく公益に反することとあるが、まあ、具体的にはどういうことなのか。今の部長の答弁を聞いてますと、この公益に反することというふうにはどうも聞こえないんですよね。そしてまたこの条例、宿主の条例と多少違うのは、三重県の名張市ではですね、この公益という中に交通障害、というものがあります。これはまあ通学路の安全対策というものに適用されるものだとは思うんですが、この牛久市が条例第2条の定義でいう著しく公益に反することがある、具体的にどういうことなのかお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、そちらにつきましては、条例2条のですね、あから、えまである、記載がされておりますけれども、あからうの類似の、まあ、状況があって、まあ、周辺の生活に不便をきたしているときということになりますので、まあ、今議員がおっしゃられた通学路、そういったところの反問につきましては、道路上に反応しているものに関しては、道路整備課の方でですね、対応していただいているところであります。以上です。
利根川秀夫議員。
私の方としてはもう少しですね、この条例をしっかりですね、担当課では認識をしていただいてですね、実行してもらいたいと。今言いましたその定義第2条でですね、その中で、危険状態、雑草が繁茂し、それが放置されることにより、次のいずれかに該当すると認められる状況を言うというんですね。火災または犯罪が発生する恐れがあると。人の健康を害し、または害する恐れがあるとき。廃棄物の投棄を招くときがあると。あるとき、その他著しく公益に反するときというふうになされているわけであります。これまでの部長の答弁ですと、この定義第2条の 3の項目については全く該当しないというふうに、該当するから、まあ第4条で指導をするわけでありますけれど、しかし、それが勧告、そしてまた措置命令、大執行までに至らないということは、この定義第2条の3項に値するものはないというふうに、市の方では判断しているのか、再度お尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、先ほどもご答弁させていただきましたが、大執行に至るような案件はないと、
利根川秀夫議員。
まあ、市の方がそういうふうに言われるんですから、もしそういうところで何らかの事故があった場合には、まあ、担当課の、まあ、そしてまた市の責任は非常に大きくなりますよね。例えばですね、三重県の名張市、ここでは大執行を実行しております。そしてまたその費用についても、徴収をされております。行政代執行法によると、この費用の徴収は国税の滞納徴収と同じ方法で徴収できるというふうになっております。市の方が代執行したからといってお金を徴収できないということではないと思いますが、名張市ではちょっと前になりますが11件実施して11件費用を徴収しているということであります。この点について、どのように考えるのか、そしてまた大執行を実施していこうという考えはあるのかどうかお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、名張市の方でですね、大施工を行って、まあ、擬音回収していると、そういった、ことはですね、私どもの方でも認識しております。まあ、実際ですね、牛久市においても、本来、まあ、所有者ご自身で除草していただくことが、まあ、原則となっておりまして、それができない方に対してですね、市で、受託をする制度もご案内しております。まあ、それでもなおかつ、まあ、実施、していただけない、状況の方は、まあ、なかなかお金を支払ってもらえるとは、思えない、そういった状況ではあります。ただしですね、まあ、費用の問題は残ることになりますが、まあ、危険な状態が続いて、しまうような場合、大施工を行わなければならない状況も考えられます。実施にあたりましては、他の空き地の状況等も踏まえ、総合的に判断していかなければならないとは考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
ぜひですね、市民要望を受け止めですね、必要なところ、何年も脱走を許可していないところについてはですね、この状況というのは年々変わるわけであります。というのは、まあ高齢まあ、私が住んでいるのは大阪団地ですけれど、高齢者が多いかもわからないですが、曖昧間に、1歳、2歳の子どもたちが遊んでいるところもある。で、そういうところに雑草が繁茂している。そういうところというのは、私たちから見ればですね、小さい子どもに対する非常に危険な状況であるというふうに判断をせざるを得ないわけであって、まあ、今回その質問をしたわけであります。ぜひですね、市の方もその第2条に基づく、第2条の3項に基づくね、それを、もう少し具体的にですね、検討していただきたいと思います。続きまして、第4期環境基本計画。牛久市もカーボンシティ宣言が行われました。これまで審議会が開かれ、第4期の計画策定上だと思います。これまでの議論と今後の計画方針についてお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、現在第4期環境基本計画、への改定に向けて環境審議会においてご審議いただいており、現在までに4回開催しております。第4期環境基本計画では、牛久市第4次総合計画が環境分野の将来像としている豊かな自然を守り育てる優しさのある町を将来像の目標とし、5つの基本目標に基づいて施策や事業を展開していく予定となっております。審議会委員の皆様からは、牛久市としての個性が描かれていないので、牛久市らしさを出していくことが大切であるとのご意見や、基本目標の一つである環境への意識が高い町については、他の基本目標を達成するための具体的な行動へと結びつける重要な基盤となり、他の基本目標における実践行動がさらに環境への意識を高めることにつながっていくという、基本目標が相互に作用し合っていることが分かるように示した方が良いなど、各基本目標に対して様々なご意見をいただいております。今後の予定としましては、パブリックコメントを実施し、市民の皆様からのご意見等を検討反映した上で、第5回の審議会において答申案をまとめ、その内容を市長へ答申いただくことになっております。以上です。
利根川秀夫議員。
これまでの環境基本計画ですね、まあ、豊かな自然を守る、この第3期の中でですね、メガソーラーがどのくらい増えたか、メガソーラーが増えるということ、これは豊かな自然を守っているということになるんです。そしてまた、前回の総合計画の中では生物多様性という言葉が入っておりましたが、まあ、今回の方には その生物多様性の具体化というものが忘れていないという中でですね、この3期のですね計画をどのように総括をし、そして新たな計画にしていくのか、そしてこの計画は何か年を目標になるのか、一点お尋ねしたいのと、あとはその先進事例ですね、例えば北海道のニセコ町ということのところでは3つ目標を立てて、できること、市民、そしてまた牛久市ができること、2つ目にはやらなければならないこと、やって後戻りがない、ことを挙げております。第4期の計画では具体的にやっていくにはですね、市民、そしてまた牛久市がどこまで、できることは何なのか、そしてやらなければならないことは何なのか、やって後戻りがないこと、このようなことが入っているかどうか、これはですね、11月の3日にですね、地方公共団体実行計画策定実施マニュアル、これ環境省がやっている委員会の中での議論の一つであります。これを参考にということで環境省の方では出しているというふうに思うんですが、この点についてですね、これが具体的に検討されてきているのか、そして今回の計画でどこまでやるのか、これが重要であります。例えば建物、運輸、事業活動、エネルギー、家庭、人材育成、インセンティブ、税金の使い方ですね、これらが具体的に、当然入ってきていると思うんですが、この点についてお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、第3期基本計画の評価につきましては、現在ですね、その評価を取りまとめてですね、審議会の方で、ご審議いただいているところでございます。第4期基本計画としましては、持続可能な開発目標 SDGs、こちらのですね、持続可能な開発を、経済、社会、環境の3つの側面のバランスが取れた形で、達成することを目指しており、各ゴールは互いに関連し合っていると考えております。社会と経済の持続可能性は環境が土台となっていることから、環境の持続可能性なくして社会経済の持続的発展は成り立たないとの考えからですね、自ら考えて環境に配慮した行動を取ることができる人づくりと仕組みづくりのために環境教育をしっかり行う、ゼロカーボンの実現に向けた地球温暖化対策計画等を計画内の方でですね、現在同時に作成しているところでございます。またですね、北海道のニセコ町のお話の方をいただきましたけれども、私の方でもですね、そちらの内容の方は把握させていただいております。今回、環境基本計画はですね、5カ年の計画で、今策定しておりまして、5カ年ごとにですね、その見直し内容をの見直しをですね、実施していただいて、していくことになっております。牛久市の方でですね、部門別ですね、産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門の温室効果ガス排出量を、本市とですね、国を比較すると、家庭部門、運輸部門の、比率が大きくなっておりまして、市民のですね、日常生活が温室効果ガス排出量に、大きく影響していることを意味しております。事業者のさらなる努力はもちろんのことでございますけれども、市民の皆様の計画的かつ積極的な取り組みを、推進することが、温室効果ガス削減を着実に 前進させていることに、つながると考えています。まあ、こうした状況を踏まえてですね、ゼロカーボンシティの実現に向けて、まあ、今回の改定で、目標を高める見直しを行い、現状の、まあ、技術などで、見通せる実現可能な各種対策による温室効果ガス削減効果を積み上げ、削減目標を試算しているところでございます。今後ですね、まあ、先ほどお話しになったニセコ島の、まあ、そういった取り組みもですね、こういった計画を見直していく際はですね、先進地の、まあ、事例なども参考にしながら、まあ、調査研究してですね、牛久市にとってどのような方法が適しているのか、そのあたりを、まあ、専門家のご意見、まあ、市議会等の先生方ですねのご意見も参考にしながら、まあ、検討してまいりたいと考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
まあ環境省の方からですね、11月3日に出されたのが先ほど言いました地方公共団体実行計画策定手締まり、区域施策編の構成等についてですね、これはその審議会の方で、まあ、ちょっと11月3日ですから提案されたとかちょっと疑問なんですが、それと今年の3月19日に環境省が出した脱炭素に向けた地方自治体の取り組みについて、このような資料は審議会の方に提案し提出をし検討されたのかとお尋ねします。
横瀬幸子。
ちょっと待って、なんだっけ。
失礼、環境政策課長。
失礼いたします。環境審議会に、こちらの、まあ、先ほど議員からお話のありました実施マニュアルですね、それとあと、実現法則、こういったものを元にしまして、こちら事務局の方で作成した案をご提示させていただいておりますので、内容的にはこれらを踏まえた内容とさせていただいております。以上でございます。
利根川秀夫議員。
先ほどの部長の答弁ですと、まあ、5カ年ということでですね、5年の集中期間に政策総動員ということがですね、この環境省の脱炭素に向けた地方自治体の取り組みについてと書いてあるんですね。適用可能な最新技術でできる重点施策を全国で実施と、屋根貸しなど未利用再エネの最大化という、これはソーラーシステムだと思うんですが、一般住宅のですね、それと住宅公共施設の省エネ性向上、住民観光客向けの再エネ EV カーシェア、あと先行モデルケース作り、ドミノスタート、多様なスケールテーマがあり得る、公共施設の電力を 100% 再エネにする、ゼロエミッションの公共交通の整備、小規模住宅で再エネ最小エネ &IoT で適正管理、まあ、これようなことがですね、環境省の方から提案をされているわけであります。これはもう大変なことであってですね、特に公共施設の電力を 100% 再エネにするということ、これを5年間で、2025年までに 集中期間に政策を総動員をするということが掲げられております。まあ、これらも当然議論されたのでありましょうが、今回の審議会の中でこれらも含めて議論されたのかお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、審議会のですね、委員からですね、第4期、環境基本計画に対し、まあ、先ほどご答弁以外にもですね、耕作放棄地や有給農地への対策、それが、里山が八つのですね、再生につながるので八つを生かす農業の可能性を検討する、事業系食品ロスの取り組みや事業系ごみの削減を積極的に進める必要があるなど、ご意見をいただいております。地球温暖化対策防止対策につきましては、環境基本計画と同時に、地球温暖化計画実行計画の見直しをしております。審議会委員からは脱炭素に向けた設備投資に対する補助金は比較的裕福な階層が対象となり、全市民が恩恵を受けられるわけではないことや、市民や事業者が温暖化対策を進める上で一方的に押し付けられて行動するという気持ちになると思うように対策が進まないことも考えられるので、市民や事業者にメリットが還元されるような取り組みを検討した方が良いというご意見がございました。これらのご意見を受け、バイオマスタウン構想、ごみ処理、公共交通と現在市で行っている環境に関する施策につきましては、担当課に聞き取りを行い、計画期間である2026年度における目標値を決めて、第4期基本計画に反映させております。またゼロカーボンに向けましては、全ての市民が取り組まないと実現しない問題であることから、現状の危機感を理解してもらうとともに、誰もが取り組める省エネルギー行動や脱炭素に向けたエコ住宅などの情報提供をしてまいりたいと考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
今のことです。基本計画の是非を聞いただきたいと思います。続きまして、牛久市は2008年、市長もカーボンシティのことで触れておりましたが、2008年にバイオマス炭構想、これを公表し、これまでこの構想のもとに進められてきたと思います。農林省のバイオマス産業都市選定委員会で牛久市はバイオマス産業都市として2013年5月29日に認定をされました。それは牛久市のホームページにも載っております。認定内容によりますと、茨城県牛久市は国内初の9市町村の地域連合協定締結によるバイオディーゼル燃料化事業を軸に、食品廃棄物、剪定枝ですかね、野菜未利用部、もみ殻などの地域バイオマスのフル活用による大都市近郊におけるバイオマス産業化のモデルとなりうる。バイオディーゼル燃料化事業を基盤に、食品廃棄物等のバイオマス利用の周辺市町村との広域連携化や企業との連携強化等による幅広い産業化への展開を期待するとされております。これは牛久市が書いてあるわけですけど、これ農林省が書いてあるんですね。でこの構想の中でですね、フォローアップの方法で計画期間は10年、2008年ですから2018年までですね。評価は5年、6年目を中間評価、10年目を事業計画としております。大きなお金をかけて実施してきたこのバイオマス炭構想、事業です。当然第4期の中に反映されていると思います。 この評価、5年、6年、10年、どういうふうに評価をしているのか、お尋ねをいたします。また、早速ですが、農林水産省大臣官房バイオマス政策課では、今年11月の資料でも、バイオマス産業都市の選定地域に牛久市が指定をされております。今年の11月ですか、1ヶ月ほど前ですよね。そしてまた茨城県でも2024年3月までこのバイオマスタウン構想を延長しております。このバイオマスタウン構想についてのこれまでの経過と、そしてまた第4期計画についてお尋ねをいたします。
山岡隆環境経済部長。
はい、今、ご質問にあったように、牛久市はですね、地域循環型社会の構築と地球温暖化防止を目指すべく、平成20年3月に、茨城県で最初にバイオマスタウン構想を公表し、平成25年6月に、バイオマス産業都市に、認定されているところであります。バイオマスタウン構想の施策のうち、廃食油のバイオディーゼル燃料化、耕作放棄地を活用した、資源作物の栽培、無機質バイオマスの利活用、飼料汚泥の、肥料化を現在実施しております。廃食油から、製造したバイオディーゼル燃料を公用車や福祉バス、平成27年度に設置しました総合福祉センターの高ジェネレーションシステムに使用しており、製造量につきましてはバイオディーゼル燃料を使用できる車両が限定されたこともあり、供給量に合わせて調整しており、製造量は平成29年度の 93,790リットルをピークに徐々に減少し、令和2年度は 59,180リットルとなっております。また木質バイオマスの利活用では、木質ペレットを製造し、公共施設に設置したペレットストーブ111台および市役所中央図書館、牛久網採場に設置しましたペレット炊き冷温水器5台の燃料として使用しておりますが、ペレット製造量も供給量に合わせて調整しているため、令和2年度においては 91.5 トンとなっております。現状は供給量に合わせた製造となっておりますが、平成27年度から令和5年度までの5年間に削減できた二酸化炭素量は、バイオディーゼル燃料化事業と事業で630トン、木質バイオマスの利活用で621トンとなっています。今後もゼロカーボンシティの実現に向け、引き続きですね、バイオマスの利活用を図り、エネルギーの地産地消に取り組んでまいります。以上です。
利根川秀夫議員。
農林省のバイオマスの活用をめぐる状況という資料によりますとね、これ一つにはやはり二酸化炭素の削減ということが掲げられ、カーボンニュートラル、そしてまたバイオマスの活用ということも明確に打ち出され、そしてまたそれに対する補助金等も考えられているようでありますが、ちょっと牛久市にはもう現状では難しいかなと思いますけれど、この私が先ほど聞いたのは、フォローアップの方法で計画期間は10年、評価は5年で6年目を中間評価、10年目を事後評価ということで、今部長が答弁されたのはこの10年目で、630トンと621トンですかということなんでしょうか。それとですね、今行われているのは BDF、 それとペレット、その他にですね、いろいろバイオマス産構想の中では述べられているわけですけれど、これについてはどうなんでしょう。一つは菜の花とか、小麦粉とかいろいろやっておった、おりました。そういったものはどうも今やってないようなんですが、この点についての5年6年10年の評価 評価としてどうなのかお尋ねします。
山岡隆環境経済部長。
はい、先ほど申し上げました、二酸化炭素量ですね、削減した二酸化炭素量、バイオディーゼル燃料企業化で、630トン、木質バイオマス利活用で621トンというのは、平成27年度からですね、令和元年度までの5年間の削減できた数値となります。こちらについてはですね、バイオマス産業都市構想が先ほどお話しした、答弁いたしましたように平成25年6月11日に認定を受けまして、その後ですね、補助金を活用し、施設設備の方をですね、整備したものでございまして、平成27年度から、10年後において、評価し、国の方にですね、報告することとなっております。それからですね、バイオマスの取り組みに関してですが、菜種栽培につきましては規模はですね、縮小されているんですが、継続をしております。それから小麦に関しては学校給食の方にですね、麺、製麺の方ですね、麺の給食として今も提供されているところでございます。それから、あと、野菜の未利用部分やですね、稲わら、もみ殻につきましては、現在のところですね、生産者による堆肥化のみの利用にとどまっておりまして、バイオマス化やですね、炭化利用といった事業化には至っていないというような状況でございます。こういった内容を踏まえて、令和、失礼しました。令和2年度にですね、こういった内容で中間報告の方をさせていただいております。以上です。
利根川秀夫議員。
第4期計画の中ではこのバイオマス化構想というものが項目として入ってくるのかどうかということ、これを点確認したいと思います。
山岡隆環境経済部長。
はい、バイオマスタウン構想につきましても、今回の計画の中にですね、含めて、もちろん計画の方をですね、進めていくということで、記載されております。以上です。
利根川秀夫議員。
次に、2050年排出ガスゼロについてですね、具体的、方策はどの程度の計画に載せられているのか、この5年というのが、環境省の方から出している資料によっても、この5年というのが非常に重要だというふうに言われております。この2050年まで、二酸化炭素排出量ゼロにする、そして、初期の5年間、この計画にどの程度具体的なものが出てくるかというのが大きな問題だと思います。その点についてお伺いします。
根本洋二市長。
市では令和2年7月に2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティの表明をいたしました。これまで市では2030年までに温室効果ガスの排出量基本基準年である、2013年度比で 24% 削減する目標のもと、市民、事業者、行政が 共同し、さまざまな温暖化対策に取り組んでおります。しかしながら 現状のままでは2030年には、温室効果ガス、排出量が増加してしまう可能性すら出る状態であります。ゼロカーボンシティの実現に向けて今回の改定ではさらに目標を高めて見直しを行い、現在の実現を見通せる実現可能な各種の対策によるこの温室効果ガス削減効果を積み上げ、2030年度までに二 目指す温室効果ガスの削減目標値を設定しています。市としていたしましては、これまでも公共施設への太陽光発電設備やバイオマス燃料を活用したジェネレーションシステムや空調設備の設置、公用車の電気自動車の買い替え、牛久クリーンセンターにおける基幹設備更新工事などを実施しており、市民への家庭用燃料電池システムや住宅用蓄電システムの設置に対する補助金の交付を行っています。今後これらの対策内容の継続実を張りながら、現状に対する危機感を市民と、そして事業者の皆様に、理解いただき身近に取り組むできる行動の周知啓発実践を行いながら、温室効果ガス排出量の削減に牛久市一丸となって取り組みと考えています。
利根川秀夫議員、非常にこの5年というのが大事だというふうに思います。先ほども言いました通り、やはり、3つのですね、目標ですね、市民そしてまた牛久市ができること、この5年間ですね、そしてこの5年間にやらなければならないと、そして5年間でやって後戻りができないこと、これが十分具体的に掲げられていないとですね、その後がですねうまくいかないと、環境省の方からも当初計画の5年間が重要だというふうに言ってるわけでありますから、ここのところの具体的に、どのような方向、例えば先ほど言いました公共施設を 100% 省エネにするという、電力ですね、そしてまたあと住民の協力としては、家庭での、ある程度古い家電製品の買い替え、これはもう全員ができるわけでもないというふうに思いますけれど、それについての補助制度の問題、あとは省エネ住宅の建設、これらについてもですね、この5年間の中で積極的に方針を出していかないと、これは将来にわたって非常に難しくなるというふうに思います。特にですね、二酸化炭素の排出量がよくわからないと言われるクリーンセンターですね、これ長寿命化が終わってですね、ある程度20年やられるのでしょうけれど、このクリーンセンターの排気ガス、これはどうなるのか、国の方で計算しているのは電力、そしてまたガスとかですね、軽油とかそういったものの計算はされておりますけれど、燃やすゴミを燃やす CO2、二酸化炭素については計算方法が、各、焼却場によって全部違うというふうに思います。この点についてはどのように考えているのかお尋ねいたします。 山岡隆環境経済部長。
はい、すみません、クリーンセンターにおいてですね、ゴミを焼却した、際にですね発生する、CO2 については、今回の、結構数値の中ではですね、ちょっと捉えてないということです。以上です。
利根川秀夫議員。
そのゴミの量を減らすというのは一つの方策じゃないか、分別収集ですね。そしてまた、生ゴミは非常に水分を含んでですね、この水分を減らす方法だとかですね、あとはプラスチックだとか紙だとか、まあ、段ボールも含め、それらを含めて の、 あの分別収集というものが基本的には、この排気ガスを削減する人まず最初に行うべきだというふうに思うんですけれど、先ほど私もいろいろ調べてみましたけど、ゴミ処理場の CO2 をなくすということは現在では非常に計算しづらいというところがあるので、やはり一つの方策としては、分別収集をいかに進めていくかというのもこの第4期計画の中に織り込むべきじゃないかというふうに思うんですが、この点についてお願いします。
山岡隆環境経済部長。
はい、当然ですね、ゴミの削減ということで、この環境基本計画の中でもですね、謳っております。ゴミを焼却するして、排出する CO2 の削減量の方がちょっと把握できませんが、クリーンセンターですね、あちらについても焼却するにあたっては、電気やガス、そういったものも当然使用しておりますので、当然ゴミの削減が、CO2 排出のですね、削減につながると、そういったことで認識しておりまして、第4期のですね、環境基本計画の中にもその点につきましては、盛り込んで計画しております。以上です。
利根川秀夫議員。
住宅地の雑草の繁茂を含めて、市民要求実現のため、そしてまた素晴らしい環境を作っていくためにも積極的に、今後検討していただきたい。そしてまた、第4期計画の中でですね、環境基本計画の中でこの5年間が最重要だ、これも環境省が指摘している通りでありますので、ぜひですね、この5年間で具体的に牛久市が何をしなければならないのか、そしてまた何を市民にしてもらいたいのかということを明確に、この計画の中に織り込んで、いただき、2050年排出ガスゼロを目指していくために私たちも協力したいと思います。以上です。もう終わります。